ここからが、はい、ホラー映画の紹介になっていきますがですね、はい、チュパミさんもいなくなりまして、そしてカオリンさんもね、
はい、
いないじゃないですか。
そうなんですよ。
だから、ハルちゃんとイッちゃんがですね、ここはメインで頑張っていただかなきゃいけないんですけど、はい、大丈夫ですか、はい、
ねえ、この受け身の二人。
受け身の二人大丈夫かね。攻めと受けだったら受け。
そうです
ね。そうなのね。そうなのね。うん、認めちゃうのね。うん、はるちゃんは何でも受け止めちゃうのね。
もう、懐が深いの。
そういうことじゃないと思いますけど。はい、まぁ、今回紹介するタイトルはもうね、早速いっちゃいますよ。
はい。
うん、こちらでございます。
ドン、は
い。老人形の館、老人形の館。あざーす。はい、老人形の館ですよ。これ見ましたよね、お二人ともね。
見ました。
見ましたね。まあ、この老人形の館といえばですね、もちろんこちら、お前も老人形にしてやろうか。あーしゃー、はい、
はい、
はい、どうぞ。
えそれ違うんです。
言ってください、言ってください。
私が言うの。
そうですよ。せーの、せーの、
お前も老人形にして
やろうか。受け止めるなー。これシャーっていうところまでが大事ですよ。
はい、
うん、これね、まあ、よくね、この世紀末、ね、デーモン小暮閣下のね、歌でも有名な、うん、まあ、老人形の館ですが、
はい、
それとは打って変わって、まあ、映画の方ですね、
はい、
うん、はい。こちらですね、2005年のアメリカ合衆国、そしてオーストラリアの合作映画になりますね。
うん、
うん、そしてすでに過去3度も映画化されているんですよ。
へ
ぇ、3度も。
そう、3度も。だからこれ3個目なんですね、実は。
あ、そうなんですね。うん、
現代はですね、肉の老人形という、戯曲ですね。これは演劇の上演のために執筆された脚本のことを言うんですけど、
うんうんうん、
まあ、なんで実は演劇のものだったんですね。それがまあ映像化としてすでに3つ目と。
うん、
うん、で、このね、まあ、老人形の館ね、まあ、リスナーからしたら、いや、ちょっと見たことないなとか、何それ、何そのタイトル、なんか出せ、みたいな、
はい。
ね。ちょっとあんまりキャッチじゃなかったりするじゃないですか。
うんうん、
ところが、まあ、2005年ですし、まあ、もう10年も前なんで、見てない方ももしかしたら多いかもしれないんですけど、こちら実は監督はですね、ジャウム・コレット・セラ。これね、エスターの監督なんですよ。エスター。エスターというとね、まあ、パッケージが、女の人が、ドボーンとね、女の子が、もう、正面切って、バンって書かれてる、この有名なエスターです。これもまあ、名作なんですよ。これも超有名作なんですけど、まあ、このエスターの監督をされていて、ね、あとあれですね、アンノウンとか、あとフライトゲーム、あとランオールナイトなどの、リーアム・ニーソン。わかります、リーアム・ニーソン。まあもう引っ張りだこですね。96時間で主演をされているリーアム・ニーソンの映画を撮り続けているのはこのジャウム・コレット・セラ監督ですね。
おー、
うん、
はい、
で実は実写版アキラ、
アキラ、
うん、アキラってアキラわかるでしょ、ハルちゃん。
わかんない。
あなた何しに生まれたの。なんでアキラ知らないの。アキラですよ。このアキラをですね、海外で実写の映画にしようというね、
うん、
まあ動きがあったんですけど、そちらの監督をする予定なのがこのまたジャウム・コレット・セラ監督なんですよ。
へ
え、実はすごい有名な方なんですね。
うん、
まあ実際そのアキラっていうのはまあ今実質飛んだ状態なんですけど、
うん、
まあ凍結しちゃって全然ね、いつ再開するのか分かんないですけど、この企画、
うん、
まあ、そんな彼の映画デビュー作品が実はこの老人形の館。
あ、デビューだったの。
デビューなんです、はい。そしてさらにはですね、この老人形の館にはロバート・ゼメキスさんがですね、制作で参加しているんですよ。
はい、
ね、よく聞きますよね、ロバート・ゼメキス監督とかね。
はい、
実はあの方も参加されている。もうここまで煽ればもう分かりましたね。こちら名作です。
はい、
うん、まあ、実際にお二人とも見られて、
うん、
まあ、結構ね、ね、思うところいろいろあったと思いますけど、
うん、
うん、じゃあまずはですね、まあ、カオリンさんの代わりに、はい、いっちゃんの方からあらすじの方言っていただきましょう。
はい、
はいはい。
大学フットボールの試合を観戦しようとスタジアムを目指していたカーリーと親友のペイジ、二人はそれぞれの恋人を連れ、悪ぶっているカーリーの双子の兄ニックと友人も引き連れて6人で深夜のドライブに興じていた。途中キャンプ場で一泊することにしたものの、異様な匂いが立ち込めていたり、正体不明のトラックの嫌がらせを受けたりと不気味な前兆を感じ取る。翌朝車が故障して途方に暮れていた彼らは 偶然通りかかった男に近くの町まで車で送ってもらう。しかし彼らはまだ知らなかった、訪れたその古めかしい町に隠された恐ろしい秘密を。
はい、ありがとうございます。一回も噛まずに言えました、うん、
頑張った
頑張りましたはい、まあこのね、まあよくある話ですよ、この若者がですね、うん、まあ集まってキャンプ場でいろいろしてたら
ね
ちょっと不気味な人に絡まれて、
うん、
でなんか変なとこ行っちゃうみたいな話ですけど、うん
ね、
うん、この映画のポイント、うん、
はい、
まあ、簡潔に言いますと、この映画のポイントとしてはですね、まず CG に頼っていない。
あ、
うん
うんうん、
だから逆に言うと今でも見られるんですね、
うん、
これね、例えばね、はるちゃんね、例えば金曜ロードショーとかね、はい、土曜洋画劇場見ててね、うん、なんか古い、若干古い映画を見た時に、なんか CG がしょぼかったりした時、ちょっと萎えますよね、
うん、
ね、あーってなりますよね、
はい、
ああいうのがないんですよね、
うん、
ほとんどないです、
ね、ほとんどない、
ほぼほぼ、
だからこそこの今2015年の今見ても全然遜色せずに見られる、
うん、
これ大事、
うん
うん、そしてあの精巧に作られた100体以上もの蝋人形、
うん、
これはですね、本当にあーすげー金かけてるここにと、
うん、
CG ではなく蝋人形にかけちゃったと、
うん、そうですね、人形綺麗でしたね、う
ん、そしてあれじゃないですか、まあ、舞台は町ね、あの蝋人形たちがたくさん出てくる町あるじゃないですか、
うん、
あれね、実はですね、この映画を作るためだけに用意されたでっかいセットなんですよ、う
ん、私特典を全部見て、
もう見たんですね
見て、そう、その辺も見て、すっごいなと思って、街を作り上げるって、で、草も、ね、雑草とかの生える、
うん、
その生えてる雰囲気とかも、こう狙って作っていくっていうのがすごいなと思って、
すごいでしょ、街一つわざわざ用意してまで撮りましたからね、で、その例えば蝋人形にしてもですね、うん、そのまあ、じゃあ誰がやったのかってとこなんですけど、
うん、
スターウォーズとかマトリックスなどを手掛けた特殊メイクのエキスパートのチームがですね、
うん、
そのワックスボディ監視をしてるんですよ、
うん、
ね、まあ、この時で言うとね、マトリックスとかもね、まあ、ちょうどそういった、うん、あの時代ですけど、
うん、
まあ、そこで有名になった人がですね、うん、まさかこの蝋人形でも活躍されていて、
うん
うん、で本作で使われた人形のすべてはですね、
はい、
まあ、実際の人間の複製なんですね、わかります？だから、
はい、
まあ、例えばね、いろいろ教会とかにもいたじゃないですか、
うん、
うん、蝋人形が座ってたじゃないですか、
はい、
で妙にリアルだなって思いませんでした？
怖かったです。
怖かったでしょ。そう、そこ大事。怖いっていう演出に勝手出てたわけじゃないですか、役立ってたわけじゃないですか、
うん、
実はあれもちゃんとしたエキストラをわざわざ使って、
うん、
それを元に複製した蝋人形なんですね、
うん、
型を取ったんですよ。
顔の型がいっぱい並んでた、
うん、怖いですよね。だからリアルなんですけど、
うん、
でそのスタッフはですね、その映画スタッフ自身はその街中にね、その展示された人形をですね、
うん、
そのデッドワックスピープルって言って、うん、もう読んでたらしいですね、
デッドワックスピープル、
だから死んだ蝋人間たちって呼んで
た
んですちょっと愛着ありますけど、
うん
うん、でまあ古典のね、まあその戯曲なものですから、そのまあ設定はさっき言ったようにちょっと王道中の王道じゃないですか、
うん
うん、だからまあこの展開も王道中の王道なのかなと思ったら、意外とこの展開がですね、
うん、
結構一点二点とねひねってあって、ここがまたね見てて面白いんですよね、
うん、
うん、であのワーナーブラザースのその公式キャッチコピーね、
はい、
まあ要はサイトあるわけじゃないですか、蝋人形の館、うん、まあ、最近の映画だとなかなかその公式のサイト作るのもコストはかかるんで、
はい、
あの削られてたりとか、
うん、
本当にどっかのページにペコって貼られてたりだけだったりするんですけど、うん、まあ、2005年ですから、まあ、そのもうちゃんとね公式のページは作られてて、
うん、
でそちらを見るとですね、そのキャッチコピーっていうのが、はい、その溶けた恐怖がまとわりつく戦慄のエロティックホラーって書いてあるんですよ、うん、ババーンって、
エロティックあったかな、
うーん、ね、なくはないけど、ぶっちゃけそのスピーシーズとかね、あと私の好きなストリッパー VS ゾンビとかの方がよっぽどエロい、よっぽどエロいですよ。いや、ストリッパー VS ゾンビはほんとすごいですからね。もう CG ふんだんに使って、それが全部安っぽいっていうね。それはそれとして。 なんでちょっとねエロティックホラーとしてはそこまでじゃないかなと思うんで、うん、ちょっとここだけ聞いてね、うん、そのまあちょっと敷居を上げるというかちょっとハードル上げるんだったら、うん、まあエロティックな部分は捨てていただいてもいいんですけど、うん、まあ豪華出演陣って意味でプッシュしたいですね私としては。
あ、そうですね、う
ん、ここ大事ですよ豪華出演陣、
うん、
うん、誰が出てました？
私分かったのはパリス・ヒルトンぐらいしか。
ああ、そうですね、まあ、代表としてまずパリス・ヒルトン、
うんうん、
そしてさらにはですね主人公のカーリーはですねあの24で、ね、ジャック・バウアーの娘として出たキム。
あ、本当に、はい、分かんなかった。
あれがですね主役、うん、そしてその彼氏、やたらイケメンの彼氏出てきましたよね、
うん、
あの彼氏はですねスーパーナチュラル、ね、ドラマのスーパーナチュラルの主演をされていた方です。
嘘、分かんなかった、悔しい。
あら、ちょっといっちゃう、まだまだですね、
まだまだですね、勉強します。
そうやって見るとまた楽しいですよ。
もう一回見よう。
あ、パリス・ヒルトンの説明しとこうかな、
はい、しとこうかな。
ちょっとね、はるちゃんがちょっとね今ねリスナーには伝わらないですけどずっとキョトンとした顔してるんで、
はい、
パリス・ヒルトンご存知ですか？
はいはい、実は知らないですね。
あ、知らないですか？パリス・ヒルトン
聞いたことあります。
このねパリス・ヒルトンはですね、うん、まあ、劇中でもかなりね目立ってた存在ですけど、
うん、
これあれですよ、ヒルトンホテルってあるじゃないですか、うん、有名なね、はい、まあ、各国にあるこのヒルトンホテルの創業者一族の霊場なんですよ、うん、で超ボンボンです。もう超っていうかもう超超ボンボンですよ、
うんうん
うん、で活動としてはモデル、デザイナー、女優、歌手、作家とね、いろんなことをしてるんです、この人。
うん、
パリス・ヒルトンはね、
うん。
で、その、まあ、ラスベガスの、その、地元紙っていうので、まあ、レビュージャーナルっていうね、地元紙があるんですけど、
はい、
で、その、最悪なセレブっていうのに選ばれたんですね。見事。見事選ばれました。
最悪って。
最悪な。
この、そこの悪さからですね、この、バッドガールともいうね、この二つなり呼ばれてるんですね。はるちゃん、どうですか？この、もう、いくらボンボンとや、最悪なセレブって呼ばれてる、バッドガールって呼ばれたらたまんないでしょ？
でもね、ちょうど今見せてもらって画像が合ってますね。
あ、画像がね。ちょうど今ね、はるちゃんにね、パリス・ヒルトンの画像見せてますけど、相当なビッチ集するじゃないですか。もうこの人直接言ってるんですけど、自分のコネクションで、この歌詞とかいろいろやってたりするんですよ。もうだからもう地位を、立場をもうふんだんに利用していると。またそこがかっこよかったりするんですけどね。
うん、
隠さないところがいいんですけどね。で、あれですね、2006年の8月にですね、実はギネスブックにパリス・ヒルトン乗りまして、
はい、
これがなんで乗ったかというと、世界で最も過大評価されている人物として認定されたんです
よ。
これね、この、ま、高校生の時からですね、
はい、
彼女はですね、週に数十万円の小遣いをもらってたんですね。数十万ですよ。
うん、
で、さらに、週末は自家用ジェット機。
はいはい、
でビバリーヒルズとニューヨークを行き来してたわけですよ。で何してたかって言ったらパーティーに参加してたんですよ。
は
ー、もうそれこそさっきのね、もうあのザ・キュアですよ。もう飛行機ダイスでもうビューンと出たわけですよ。いや恐ろしい、もう、
とんでもないね。
まあ、そういうね、幼少の頃からまあ豪勢な生活を送っていたんですね。
うん、
うん、でこの映画の老人魚の館に出演して、ね、はい、その時にはですね、なんと2005年ゴールデンラズベリー賞、
はい、
これ最低女優賞っていうのもらってるんですよ。
そんなのあるんですね。
ありますよ、ゴールデンラズベリー賞といえばね、有名なね、その最もイケてないのをね、
うん、
あの祝うわけですけどね、まあ、大賞誰だっつってね、毎回ニュースになるんですけど、そちらの最低女優賞ねもらってますね。助演女優賞かな。で演技はですね、まあ、あの評論家から言わせると、まあ、どんな役をやってもパリス本人にしか見えないというふうに評価されていますね。ね、まあ、これ私たちあまりパリス・ヒルトンの日常知らないんで、
うん
う
ん、
ああもうパリスまんまじゃみたいな、そんなことは思わないんですけど、
うん、
まあ、言い換えるならキムタク。キムタクってどんな映画出てもどんなドラマ出ても注文だよっつって全部キムタクになるでしょ。
全部キムタク、
うん、
なりますね。だそれと一緒ですよ。だから、
うん、
まあ、まさにパリス・ヒルトンなんでしょうね、うん、向こうからすればね、うんうん、ちなみにねヒルトンってね、うん、あれなんですよ、まあ、検索したわけですよ私、
はい、
ね、まあ、今回の映画を紹介するためにヒルトンちょっと掘り下げようと思って、うん、画像検索でヒルトンノーパンって調べたんですよ。
ノーパン、
なんかチュパミさんがね、あの、うん、それで調べてみるといいよって言うから、うん、ヒルトンノーパンで調べたんですよ。
はい、
そしたらですね、もうびっくりするぐらいハレンチな画像。75枚。 出てきて、それ全部ねパリス・ヒルトン本人なんですけど、
はい、
まあ、彼女はあのバースデーパーティーとかにノーパンで行くらしいんですね。
へ
ー、しかも平気でチラ見せするんですよでそれを平気でパパラッチが写真撮ってアップするんですよ。だからもう見た画像はもうモザイクなしのもううわーっていう画像だし、丸見えだし、かつ常にあの片乳出てます
そう、マミさんがそれですごい興奮してるから、
うん、いや興奮はしてないよ調べただけ。
私もそう、私も知らなかったと思って、そんなわけないやん、何二人して言ってんだよって思いながら、うん、検索したらやっぱりそうだった。
何でしょ常に形出てたでしょ。
出てましたね。
みんなじゃ検索してます。
もう男にもみしらかれてる画像とかが平気で出るわけですよ
結構びっくりしたけど、
あ、私もじゃあ帰ったら、
うん、帰ったらいやそんなね、もうハレンチ極まりないヒルトンが出てるってなったら、まあ、期待するわけじゃないですか、うん、ねえ、どう
も、ね、まあね、期待しますね、
うん、っていうね、まあ、ヒルトンの話ばっかりしてきましたけど、
はい、
まあ、ぶっちゃけね、もうここまでですね、
はい、
もう映画の魅力もう伝えきりました
終わりですか。
はい、もうチャオチャオですよ
え、ここでここで
ここでチャオチャオです
ヒルトンの話しかしてないですけど、
この映画もうね、うん、何よ、だ見たことない、老人魚の館見たことないんだって人に、うん、じゃあおすすめするポイントとして何をかなってなったら、
うん、
その老人魚の部分とヒルトンのエロさ、
うん、
それはそれだけ、そこをまずプッシュしたい、
うん、まずはい、
はい、なんでちょっとここからはね、まあ、ちょっとネタバレもありで、はい、
うん、
ね、ちょっとストーリーの部分にも触れていきたいところなんですけど、
はい、
ね、あんまり期待してほしくないところですけどねまあ多分こっからもヒルトンに関してやたら触れることになると思いますけど、はい、
リスナーのここからも、
そうですね、はい、ここからも、はい、まあ、リスナーの方でね、まだ見られてない方、もしくは後で見ようと思っている方はですね、一旦ここで止めていただいて、
はい、
はい、ここからネタバレ入っていきます、
はい、
はい、ですね、まず登場人物なんですけど、
はい、
何人いますかね。そんなにないんですよね。
さっき6人って言いましたっけね。
6人。
6人だったかな。
うん。うん、主人公が、
主人公の女の子がカーリーで、うんうん、で、彼氏のウェイド。
スーパーナチュラルが。
スーパーナチュラルの弟ですよね。
は
い、
うん、
絶対。そう、ウェイドでいて、
うん、
で、その主人公の女の子のお兄ちゃん。
お兄ちゃん。
双子のお兄ちゃん。
うんうんうん、
がニック。
似てないんですよね、双子なのにね。
ね、う
ん、
全然似て
ない。
そう、で、その、カーリー、主人公のカーリーの友達のペイジ。
これがヒルトンですね。
はい。
うん、
はい、
そうです。ペイジです、
うん。
で、ペイジの彼氏のブレイク。
ブレイク。
はい、
あの黒人の方かな、
はい、
うん、
ですね、
うん、
であとそのニックの友達で、
うん、
ドールトン
って
子いますね。
そんないましたっけ、
ドールトン、うん、そうと言いましたけど自分のこうビデオカメラ持って一生懸命みんなのこう
映像撮るんだけど、ね、はいはいはい、
やめてよって言って、せっかく撮ってるのにこうしょぼーんっていうちょっとかわいそうな感じの、
あ、影薄かったですねこれね、敵側が
いて、うん、そう、相手側が、うん、ボー
、
はいはい、敵側も、
うんうんうん、
2人いるんですけど、
うん、
ボーって人と、
うん、
ヴィンセントっていう、
はいはい
はいはい、お兄ちゃんと弟なんですけど、こっちも双子で、
う
ん
うん、おー、なるほど、
うん、
まあ、登場人物はもうそれぐらいですよね、
うん、
あと途中で気持ち悪いおっさん出てきますけど、ほとんど出てきませんからね、
うん
うんうん、変なおじさんが
変なおじさん出てきますね、
はい、う
ん、まあ、変なおいや、いいよ、そんな変なおじさんが出てきますが、まあちょっとストーリーのね部分に触れていきますけど、
はい、
まああれですね、一番最初私ねびっくりしたんですよ、はい、映画始まって、
うん、
多分ね、はるちゃんもびっくりしたと思ったんですけど、
はい、
一番最初にヒルトンが出てくるシーンの、
うん、
ヒルトンの顔面が、
うん、
ローみたいなんですよね。
え？
テッカテカの、なんかもうなんか、なんていうんですか、本当に鉄仮面みたいななんかガソリンスタンドかどっかでなんかお茶してるところ に、
うん、
あのカーリーの向かい側に座るんですけど、それがまあ一番最初ヒルトンの登場シーンなんですけど、
うんうんうん、
登場した時に顔がなんかもうカチカチみたいなになってて、あれ、あ、これもしかして老人形の伏線なのかなって
そんなでしたっけ、
厚化粧なだけじゃないかな。
後で分かったのは、ね、あの子が大根役者だから表情の作り方がいまいち分かってなかったのとあとお化粧しすぎたっていうところですね。
あ、
ヒロイン食う勢いでメイクしますからね
うんうんうん、うん、
金かけてますから、
うんうんうん、
ちょっとね最初はローみたいなんですよ、まあ、そこでもちょっと一回笑いそうになるんですけど うん、で、まあ、ストーリーとしてはあの、まあ、主人公たちはね、まああのうんうん、お兄ちゃんとかみんなで、うん、あれは何かな、アメフトか、
アメフトの試合を
見に行こう、うん、でね、まあ、日本でいうと野球みたいなもんですよ。向こうではもうみんなねスーパーボールってね、うん、あのもうこぞってチケットを取り合ってですね、
うん、
もう見に行くわけですよ、遠くだろうが、うん、まあ、そういうわけで、まあ、みんなで見に行こうっつって見に行くんですよね、
うん
うん、でそこからどうなりましたっけ。
見に行くのに、
うん、
まあでも結構距離は遠かったんですよね、
うん、
こう夜になっちゃって、
うん、
あのこのまま走ってるのも疲れるからその辺で適当にキャンプしましょうよなんて言って、
うん、
キャンプ
するんですよ ね、
うんうん、
いや本来ね、はるちゃんね、はい、まあ、例えば遠くに行きましょうと、うん、ね、ここ関東からね、
うん、
じゃあどこですかね、まあ、岐阜の方に行こうとかなったとしますよね、うん、で途中疲れたとして、
はい、
野原でキャンプします？
するわけないじゃない
しないよね、まずキャンプ道具とか載せることもないしね、
うんうん、
いや凄まじいこのやから州向こうはまあ土地もありますから、うん、その権利とかね、お前らどこで何やってんだとか言われることもそんなないんですかね、わかんないですけど、そこら辺の道端からちょっとね、あのずれたところの野原でキャンプしだしてですね、
テント張ってね、
でも音楽かけてもうギャンギャンギャンギャンやってね、で何ですか、ドルトンでしたっけ、彼がなんかあの、うん、サタデーナイトフィーバーみたいな格好してですよ出てきてイエーイみたいな、
サングラスしてマッキーキーのジャケット着てね、
そうそうそうそうそう、でああいうシーンって基本的にあのよく映画あるあるですけど、
うん、
みんながノリノリかと思ったら大体一人ぐらいがあの椅子に座ってタバコ吸ってるっていうね、
あ
乗ってないんかいみたいな
今回もいましたね、
まあ、それが兄のニックですね、
うん、
まあ、この兄のニックは、まあ、ちょっとね、まあ、双子ね、カーリーとは双子なんですけど、
うん、
ちょっと揉めてるんですよね、
う
ん
う
ん、
そう、ちょっと仲がね、
うん
うん、よくない。
これ何でしたっけ。
ちょっとそのお兄ちゃんのニックが車泥棒を、
うん、
して捕まってしまって、
うん、
それをブレイク、
うん、
ね、ブレイク、ヒルトンのカーレーシーのブレイクが、
うんうん、
賞金を出して出てきたと、
うんうんうん、
でその
イエスだな、ブ
レイク、うん、ね、ついてきたんだけど、
うんうん、
その妹はやっぱりね、
うん、
お兄ちゃんのニックに、
うん、
なんであんなことしたのみたいな、
うん、
ちゃんとしてよみたいな、
うん、
何でもかんでも周りのせいにしないでよみたいに言うわけですよね、
はいはい、
でお兄ちゃんでこう、はぁみたいな感じでこう流して、
うん、でウェイドともちょっと仲悪いんですよね、彼氏のウェイドとも
ね、そうですね、そう、妹の彼氏に対してちょっと冷たいんですよね、
でまあちょっとね言い合いになったりとかして、
そう、
でも実は後で分かるんですけど、このね、うん、ニックはですね、
うん、
このまあサタデーナイトフィーバードールトン君のですね、
うん、
まあ、代わりに捕まってたんですね、
そうなんです、
実は友達思いなんですよ、
うん、
で実際ね、その、まあ、その捕まったことによってね、学校もちょっと退学というか、
うん、
まあ、ちょっとそういう処分を受けちゃって、
うん、
まあ、ちょっと人生踏み外しかけちゃってるわけですよ、
うん、
でまたティーンエイジャーはここですぐすれちゃうからそら端っこでタバコ吸ったり酒飲んだりしますよ、
うん、
そら、
うん、
でもうちょっと気も立ってるところに現れるのが怪しい、まあ、バンというか車、
うん、トラックがね
来てね、
うん、
でもライトでピカーって出すわけですよ、
うん、そう、せっかくね楽しんで湧いた場所にね、
そうそうそう、イチャついてるところに、
いきなりピカーだからね、
で切れるわけですよね、
そう、
ね、彼らはね、
うん、
だこの野郎みたいな、
そう、
やめろとか言うんですよ、
ライト消せよみたいな
言うんですけど、うん、いやね、はるちゃんね、
はい、
普通ね、
うん、
あの誰の土地かもわからんところでテント張ってねキャンプしてね、なんだったらゴミそこに捨ててね、
うん、
でライトで照らされてね、まず思うことって、あ、この人の土地かなって思うじゃないですか普通すいませんですよ、日本だったら、
う
ん、すぐ片付けますよ、
そうそうそう、
すいませんでしたみたいな、
うん、
じゃないですよ、もう切れてブチ切れて挙句の果てにそのね、
そ
車にもうボッとね、
うん、そう、そのニックがね、ビンビールかな、あの投げて、うん、車の前のライトをね壊しちゃって、そう、
割っちゃって、
うん、
ザマー見ろみたいな、
うん、
何このやから
怖いよ、
で車もブーンっつって、そう
逃げてね、
うん、そしてみたいな、
うん、
俺らに恐れないし逃げやがってみたいなこれだからって言うんだわもう私ね、話ずれますけどね、コンビニでたむろしてるやつ大嫌いなんですよ まあ、大好きな人いないと思いますけど、あのモスキート音ってあるじゃないですか、
うん、
知ってます？あのコンビニ の, あの前に、うん、あの20歳以下の人しか聞き取れない、ね、うん、騒音っていうのを流して、
はい、
でそこでたむろしづらくするみたいな、
うん、
でもあれでもたむろしてるんですよ、はい、彼らは、
うん、
我慢して、うん、だからね、耳とか爆発するようにした方がいいんじゃないかって、うん、
爆発、
もう聞いた瞬間にバーンってなるように
障害、
もうそれぐらいもうなんちゃ本当嫌なんですね、
うんうん、
あの人たちもうすぐ後ろにゴミ箱あるのにもう駐車場のところにゴミポンとか置いたりとかするでしょ
車止めにね、
そうそう、んでなんかちょっと女の子が入ったらなんかそれめっちゃ見たりするでしょ、
うん、
もうあいやもうだからこのニックたちも超嫌超嫌ですよ、
ね、ちょっとイメージはねここのまでのところはね、うん、悪いかな、
ね、そうですよね、うん、だからちょっと主人公側には立てないんですよ ね、うん、
ね、
だってカーリーもなんかその制してる割には、
うん、
全然乗ってますからね、
うん、
参加しちゃってますから ね、
うん、楽しんでるところあるからね、
そうそうそうそう、もう彼らはね、この後もかなり、まあ、悪役プリをね、うん、発揮するんですよ、
悪役あれ、
うん、まあ、そっから、うん、まあ、結局ですね、まあ、そこで一夜ね寝るわけですけど、うん、ちょっとねドールトン君がですね回していたビデオカメラがですね、うん、なくなっちゃうんですね、
ね、
うん、
うん、
でしかも、あれはウェイドの車かな、ウェイドとカーリーが乗っていた車の、
うん、
ブレーキの部分かな、ファンベルとかが切られてて、
うん、
で、おいってなんだよみたいな、うん、じゃあこれじゃいけねえじゃねえかってなって、うん、ね、で、まあ、結局そのカーリーとウェイドだけは近くの町にそのファンベルト買いに行って、
うん、
他のメンバーはね、そのもうアメフト見たいから、
うん、
俺ら先行くぜっつって、
うん、
冷たないでしょ、
うん、
友達じゃねえ、そこまで見たいのってまあ分かるけど、まあ、2日かけて行くんだったら、
うん、
まあまあそれで結局まあ別行動になっちゃうんですね、うん、
そこからちょっとね
話が ね、
うん、
まあ、展開していくわけですが、うん、その町に着いた2人、
うんうん、
がですね真っ先にガソリンスタンドに行くんですね、
うん
うん、でも町自体もですね、まあ、もうそのさっき言ったように、まあ、もうこの映画のために作られた、
うん、
もう超田舎ですよ、
うん、
もう本当に何百人しか住んでなさそうな、
うん、
もうサイズの町ですけど、
うん、
山の中のね、
うん、
まあ、そのガソリンスタンド行こうがもう全然人もいないと、うんうん、まあ、ちょっとね途中はあの2階ぐらいの窓からカーテンからおばあさんみたいなのがシャッてね、うん、開けてみてて、で目があったらシャッて閉められて、
うん、
まあ、人はいるっぽいけども、
うん、
まあ、全然人いないなこの街みたいな ね、
静かでね、
ガソリンスタンド行ってもいないし、まあ、ちょっと探して歩いてたら、まあ、教会にたどり着くんです、
うんうんうん、
で教会行ってまたね勝手に入っちゃうんですよあもうねこういうことですよ悪役っぷり、普通教会ってせめてノックとかね、わかります、ないでしょ
う、うん、ないですね、
はるちゃんがね神社に行ったとしてですよ、勝手に中入っていきます、入ってあのお賽銭とこまででしょ、違うんですよ、もうなんだったら靴脱いで中入ってっちゃって坊さんに多いっつって話しかけるようなもんですよ、
うん、
ね、木魚叩いてるのに、
うん、
もうそういうことしちゃって、
う
ん、で、まあ、中見たら ね、
姉
ちゃんね、
そう、他聞いてあげて中見たら男の人がね一、うん、人立ってて、
他にもね何人か後ろ姿見えて、
そうそうそう、そのなんか中やってる感じの雰囲気があってね、うん、人はいっぱいいて、その中の男の人一人だけがこっち向いて目があって、
うん、
あやばって言って、
うん、
そのカーリー
とウェイド、
カーリーとウェイドは、うん、やべって言ってちょっと扉を閉じて、
うん、
こう帰ろうとするんだけど、うん、
ちょっと待ってくれっつって、
そうそう、そっち目があった男の人が来て、
まあ、
怒られる
の、怒られるの、これは結構素で怒られる
ね、それ怒られるよ、
素で怒られてましたよねあれ、
うんうん、
普通映画的に別にここ怒らなくてもいいのに、
うん、
なんかお前さあわかんだろみたいな、ちょっとさあお葬式してたんだからさみたいな、
大切な人のなんだよ、邪魔するなよ
って、何ファンベルト知らねえよみたいな、ガチ怒られするみたいな、でも結局まあまあまあ俺実はガソリンスタンドのものだから後で来いよみたいな ね、
う
ん、そういうこと言ってね、
そうそうそ
う、うん、でまあ結局まあそのファンベルトっていうのをその人、まあ、名前がボーですね、
ボーだね、
うん、 で棒で、まあそのまあ、ファンベルト手に入れさせてくれると、
うん、
ファンベルトくれるっていう話になったんですけど、うんまあ、ちょっと約束だけをしてですね、まあ、ちょっと街をブラブラしようかなと、うん、ってなった時に、なんかその棒が言うにはそのこの街自体は昔その老人形の館、老人形館っていうのが大人気だったと、
うん
うん、でそれがその石、ね、免許を剥奪された夫の、ビクターと、2人の子供っていうのは暮らしてたらしいんですね、その老人形館でね、
うんうんうんうん、
ただしかしそのトールリはその脳症かなを患ってしまって、うんまあ、それがまあトールリっていうのは奥さんなんですけど、
うん、お母さん、
うんうん、でそれを救えなくて夫のビクターさんはまあ拳銃で自殺しちゃったと、
うん、
でその残った2人の子供も結局ね親戚のところから
回しになって、そうそう、たらい回しされて、
で死んじゃったよっていうのを某から聞くんですよ、
うん、
だからこの町も昔は栄えてたけど、でももう今このありさまさみたいな、
うん、
みたいなね、
うん、
もうそんなん聞いてんらね、まあ、この二人はもう興味津々ですよ、うん、そら
若いから
ちょっとあそこに見える老人形館行ってみるっつってでまあ言って、まあ、閉まってるじゃないですか、
うん、
だってもうやってないわけですから、う
ん、閉館ってね、
そう
普通にかかってますよ、うん、
なのに勝手に入る、
はい、
もうねこういう館はね、ここでも入る、うん、どこにでも勝手に入るんですよ本当に嫌なんですけど、
う
ん、
歩き回ってる、
歩き回ってるし、なんか廃墟とか人の住んでないところとか行って、うん、平気でそこで花火とかするんですよやめてくれよ、もう
花火はしてなかったです、
花火はしてなかったね、そうね、まあ、カーリーたちはね、
うん
まあ、とはいえ勝手に入ってですね、
うん、
そのまあローですよね、ローで作られたその作品、またこれがまあさっき言ったようにね、
うん、
そのエキストラをね使ってまあ型を取ったものなんで、
うん、
まあできいいわけですよ、
うん
ね、映画的にもその老人形館的にも、
うん、
それを見てですね、もうねバカにするわけですよ何これみたいな、うわい不気味とか言うわけですよ、
うん、
勝手に入ってですよね、あげくの果てに不気味とかね、
うん、
うわーとかね勝手に触ったりするんですよ、
うんうん、
なかなかないですよ、だって東京タワーにあるあの老人形館もですね、勝手に触るなって書いてあるわけですよ、触れちゃいけないと、だってローなんか触ったら手のね、まあ、温度で溶けたりするようなね、非常にまあ敏感なものなんで、
うん、
そ触っちゃいけない、平気で触ってうえーとか言って、
うん、
そら殺されるよ仕方ないよそら、
ね、いろんなもの触ってね、なんかね、いろんな、そうなんかちっちゃなトカゲの頭が人間みたいな、なんか変なおもちゃみたいなの全部ローで できててね、
うん、
そうそう、なんか裏見たらヴィンセントって書いてあって誰だみたいな感じもあったりしてね、
で犬のロー人形があるから、うわーこの犬もあるわっつってウェイト、この犬なんかも作ってやんのみたいな感じで触れようとしたら、その犬がワンっつって急に吠えたらウェイトがワーッとか言って
ひっくり返って
ダセ
ーカーリー大笑いだよ
あそこもう本当にウェイドって見た目非常にイケメンじゃないですか、
うん、
めちゃくちゃイケメンですけど、
うん、
ここら辺で若干不安になるんですよねあれ大丈夫かなと、
ダメ男かなっていう、
大体こういうの典型的な話だと、うん、まあ、大体主人公とイケメンの彼氏が最後生き残るみたいな、
うん、
で兄貴が最後犠牲になるみたいな、お前ら先行けみたいな話を展開をそうするんですけど、うん、ここら辺があれやべえなみたいな若干やばいおっちょこちょいだぞみたいな感じをね、
うん、
プンプン匂ってくるんですよね、
そう
でし
ょうね、
うん、で犬にびっくりして、まあ、結局まあそのね、まあ、館も後にして、ね、
うん、
でまあボートね、まあ、合流するわけですよ、
うん、うんうん、そう合流してね、
で合流したらなんかこの2人が必要としているファンベルトがもうないと、
うん、
実はそのサイズだけないと、
16インチ、うん、だったかな、それがないからなんて言ってね、
でも家に行けばあるから、
うん、
ね、それも怪しいよ、
坊が言うには家に行けばあるからちょっと一緒に来いというわけですよ、
うんうん、
まあ、とはいえ、まあ、やっぱりねどうしてもアメフトの件もあるし、
うん、
まあ、することもないから、まあ、じゃあ家行くかと、ね、
うん、
最終的にはあるんですよ ね持ってきてっつってもね、
うん、
なかなかね、いやいやいや取りに来いみたいな空気になったんで、うん、まあ、行くわけですけど、これが罠、
はい、
露骨ですよね、
うん
うん、まあ、って言っても坊って若干またこれもイケメンですよね、
うんうん、うんうん、かっこよかった、
かっこいいんですよ、だからまあもしかしたらもう普通の人かもしれない、他に悪い人がいるかもしれないね、映画の展開としてはあるのかな と思って、うん、まあ行くのもまあ仕方ないかなと思うんですけど、まあそのまあ家に着け、
うん
ね、トイレを仮にね、ウェイド、もうね、ウェイド君はね、
うん、
もうなんだったら犬で若干ちぎってますから、もちろんトイレ行ってチェックしちゃうわけですよ。ババもちぎってないか、チェックしとかないといけないですからね。
うんうん、
でトイレを貸してくれと、
うん、
で行って、おいいよってウェイドは貸すわけですけど、
うん、
そのまあ結局その入ってトイレ借りたら、うん、そのビクターの医師免許と老人形見つけちゃうわけですよ、その家で。ビクターというとね、さっきの老人形の館の主だった人ですよね。で、あれってなっちゃって、で、えって思ってたら、その手術室みたいなところにね、その閉じ込められちゃうんですよね、ウェイドさんね。
そこでまた勝手に動き回る
から。そう、勝手にそう。トイレ借りてすぐ出りゃいいのに、いらんもん見ちゃうから歩いて。
なんかね、医療器具持ったって、こう、カンカンカンって遊んでるのね。
ありえます？神社に勝手に入り、ね、老人形バカにしたやつがね、春ちゃん家に来てですよ。ね、トイレ貸してと思ったら、なんか2階の自分の下着のタンス開けてるようなもんですよ。殺すでしょそらやっちゃいますよね。
うん、
まあ、誰が悪いって言ったら、だいたいウェイドが悪いんですよ、これは。
うん、
で、閉じ込められてしまって、一方、カーリーの方はですね、
うん、
片方のライトが壊れたトラックっていうのを発見しちゃうわけですよね。
ね、そうそう。
まあ、自分たちがね、乗ってきた、ね、乗せてもらった、そのトラックが実は、昨日、ライトバッって浴びせてきた、実はトラックだったと。
うん、
気づいて、まあ、カーリーさんもここセブンセンスですよ。もう全部ピッピピーンですよ。
うん、
やばい、この人やばい人だって勝手にね。
わかるね。
もうね、もう想像が先行っちゃって、でも必死の抵抗ですよ。
そう、もうボーは自分たちの存在を知ってたんだ、なのに、なんか初めて会ったようなふりして、
しかも家に連れてきたって。そうそう
おかしいおかしいって。
かといってですね、まあ、必死の抵抗、
うん、
あれやりすぎじゃないですか。
あれちょっとなんかね、スタントを入れたのかなっていう。
っていうぐらいもう本当に下手したらあのタイミングで、もう死んでますからね。
そこで死ぬと思った。見てて。
危ないぐらいに、もう本当車に振り回されて。
引かれると思って。
でもまあ結局ね、それでも坊さんもね、頑張って、
うん、
まああの、そうですね。
ね、坊から、カーリーはなんとか逃げて。
まあギリギリ逃げまして、
うん、
で、まあ、教会の人たちに助けを求めようと。
そうね。
この変な人に追いかけられてるって言うんでね。
そうそう、助けを。
まあ、その時ウェイドはよって思いましたけど、思いましたけど、まあそのまま教会逃げて助けを求めようとしたら、ね、はるちゃん。あれ驚きですよね。
驚きです。いちご。
いちご？何いちごって。
いちごのような感じでした。
いちごのような感じでどういうこと？あ、浪人。
いちごの、あ、はいはい、あの、あれね、あの、行って助けてって言った、触った腕がポトって落ちたら、その切れ目が、いちごを潰した感じ
だった。よくわかったな。いっちゃん、さすがですね。
イエーイ。
イエーイじゃない
よ。わかった、イエーイ。
まさし
く。以心伝心。
そう。
いや、そう、確かにね。まあ、一応のように、まあ、その、要は、教会に座っていた後ろ姿の人は、すべて、老人形、
うん。
しかも、なんか、中から血が出てきたと。
そうそうそう、そう。
まあ、不気味ですよね。
二度、びっくりですね、そこに、
うん。
人形かってびっくりして、中が人間入ってんのかでびっくりしてね。
うんうん
ね、
とんでもない。
とんでもないですけど。で、まあ、あの、まあ、そういうね、まあ、その、教会からね、結局また逃げて、
うん。
うん。で、まあ、結局捕まっちゃうんでしたっけ、カーリーが。
え、カーリーが、あ、そうですね、そこの教会で、
うん、
あ、また、その、追いかけてきた棒に捕まっちゃって、
はいはい。
そうそうそうそう。
で、
それ
であれが、あのガソリンスタンドの地下に閉じ込められちゃうんですね。
う
ん
う
ん、
そう、地下になんかすごいですよね、うん、あの椅子。
いやー、
拷問
みたいな。まあそうですね。
そう、あそこにね、縛り付けちゃってね、
うん。そうですね。もういたずらされるのかなとね。
うん、
よくよく思い出してくださいよ。ね、これのキャッチコピー。なんでした？エロティックホラーですよ。
うんうん、
おっと来ましたねと。ここからは、男性の時間かなってね、
うん、
思ったらですね、まあそこにね、都合よく現れるニック。
うん、
そしてドールと。
そう。
うん、うん。
ふさがしにね、まあ、結局あれですよね、アメフトは渋滞に巻き込まれて諦めちゃったんですね。
そう、途中で引き返して。
で、あれ ヒルトンがいないと、
うん、
でヒルトンどこかっつったら彼氏と結局また野から行って、うん、もう私たちもここでイチャイチャするからと、
うん、
でもうドールトンたちだけ行ってよみたいな感じで、
うん
まあ、ニックたちニックとドールトンが、まあ、探しに来たわけですよ、
うん
うん、でそこでボーとね鉢合わせるわけですよね。
そうそうそうそう、うん、
でもうそのまあ言ってしまうとその拷問器具に縛り付けられた、
うん、
ねカーリーの真上、
うん、
真上ですよ。
そうね真上
ね格子の上ですよ、
うん、
だから音は聞こえるわけですよ上から、
うん、
あ来てくれてると、
うん、
でもそれにバレないように、
うん、
ボーはですねそのカーリーの口、
うん、
これどうしたと思いますアビちゃん。
どうしたんだっけ。アロンアルファ。
アロンアルファ。アロンアルファかどうか分かんないよ。アロンアルファは商品名だからね。あれはアロンアルファかどうか分からないけど、
まあ、
接着剤。
そうそう、強力な接着剤。
接着剤で唇をね、
そうそうそう。
ビューンと塗って、
そうそう
上唇と下唇を、ペトって貼り付けるわけですよ。
ひどいよね。
いたたたたと。これ喋れなくした上で、ちょっとね、まあ、1階に戻って、
うん、
でもう普通に話すわけですよ肉と、うんまあ、女が来なかったかって言われても、うん、いや知らないねみたいな、
知らないふりしてね、
ああじゃあそうかみたいな感じで、うん、結局ドールとはまた別のとこ行くんですけど、
うん、
まあそのニック君はですね、
うん
まあ、それでも怪しいなと、さすがですねカーリーさんがね、
うん、
一瞬でライトが割れてるところからピンチを出したように、
うん、
ねこのニックさんも双子ですから、
うん、
もう気づくわけですよ、ちょっとこいつ怪しいんじゃねえかみたいな話してたら、
う
ん、そこで、まあ、案の定ですよね、
うん
まあ、接着剤って、まあ、私もねやったことあるんですよ、唇くっつけちゃったこと、BB 戦士をねガンダムの BB 戦士を改造しようと思ってちっちゃい頃ですよ、
うん
まあ、こう瞬間接着剤を使ってですね、うん、改造してたんですよ、
うん、
そしたら手についちゃうわけですよね、
あはいはいはい、
で手についちゃってあーっつって、まあ、ちっちゃいからちょっと舐めたんですよ、
あー
っつって溶かさなきゃみたいな、と思ったらそのままですよ、もう
そうだよ、
唇と指がもうくっついてそのままあーってなって、ああいう時はですねもう思いっきり無理やりこう口をもう無理やり開けてチクシューですけど、
うんだよね、
BB 戦士のために、ね、あれはナイトガンダムだったかな、うん、血だらけになりましたけど
そんなこと
まあそう
だからそんなことじゃない、
そんなだから結局その接着剤だろうが、うん、取れちゃうからね、
うん、
案の定取れてね、
うん、
ニック私よみたいに言うんですよ、
そうそう唇ねもう真っ赤にしてね、うん、一生懸命こう叫んだらその鉄格子だから音は聞こえるからね、
う
ん、
そうそう
そう、それでで
もその接着剤が取れる前ちょい前ぐらいで、
うん、
指だけでもちょっと格子から出して、
うん、
ちょっと自分の存在を知らせなきゃっつって、
うん、
一生懸命ですね、うんまあ、縛られたのを外してですね、
うん、
背伸びをしてですね格子から指が出るわけですよ、
うん、
言ったらまあそのボウ君のですねボウさんのですね足元に指だけ出てるわけですよ、
うん、
ところがまあニックは気づきませんから、
まあね、そうそう、
まあ、見えてないから、
うんね、ボウが影になってね見えなかった
で、ボウはそれに気づいて、
うん
ね、あるまじき行為、
ね、
何しましたあれ、
チョキンと、
チョキンとね、
チョキンと
指を何ですかあれ、ニッパーみたいなんでこう、
そうニッパーみたいなやつで第一関節ぐらいパチンってね、
あれね主人公って基本ね、まあ、特に女性が主人公だった場合でね、
うん、
なんだかんだで最後までね V 破損はしないんですよ映画、大体、
うん、
言ってほらだってミラジョボビッチとか思い出してごらん、
うん、
撃たれたりとかね血だらけとかなるじゃないですか、バイオハザードとかいろんな映画で、
はい、
でもね片腕取れたりとかしました、
あないですよね、
ないでしょ、
うん
まあ、確かにバイオハザード4の時に大量に増えたミラジョボビッチはまあ、たくさん死にましたけど、でも基本的に主人公である同じ主人公って V 破損はしないんですよ、
うん、
なぜならその時点から視点が変わっちゃうから、要はセクシーなものとか、
うん、
あと言っちゃうとまあ私みたいな変態はその女の人がいじめ抜かれてたりとかボロボロになっていくのをちょっとした興奮を持ってして見る人は結構いるんですよね、
うん、
ホラー映画なんかのファンは特にまあいたりするんですよ、
うん、
痛めつけられてるのをなんとか頑張ってクリアしていく、ね、
うん、
まあそういうピンチを脱するっていうのがちょっと興奮を覚えるところもあるんですけど、
うん、
V が破壊され破損しちゃうと、
うん、
もうかわいそすぎて、
うん、
もうそういう興奮からちょっと超えちゃって、
うん、
さらなる変態じゃないと興奮できなくなっちゃうんですよ、
うん、
まあ、さらなる変態はもうだるまになるところまで行っても全然グッジョブなんですけど、もう私なんかはもうだから手が 貯金って取れちゃったじゃないですか、
うん、
第一関節から、
うん、
ね、まあなんかなんですかあれ、あのロボットケージ K みたいにこう、要はここがピストル状みたいになってなんか穴が開いたみたいになんか気持ち悪い見た目になってるじゃないですか、
うん、ハンターハンターのキャラにもいる、
そうそうそう、ハンターハンターのキャラみたいになるわけですよ、
うんうん、
ああいう誰それ
わかんないよ、雲旅団の雲にいるじゃん、
いやー私ハンターハンターね、ていうかジャンプを買ったことがない人間なんで、
あ、そうなんですか、
しかも残念です、未完でしょ、うん、まあ私あの悠々白書の話はいいよ
すいません、はい、
そんな状態になっちゃうとちょっと見た目変わっちゃうんで基本しないんですけど、ここで切られる、
うん、そうびっくりした、
驚きですよね、
うん、
しかも途中ですよ、
うんうん、そう
せめて最後でしょ、
うん、
ねピンチになって指切られて、ああ本当のピンチだなんですけど、
そうそうそう、
もう結構中盤あたりで指なくしちゃうからね、
そう
しかもくっつかないですからね、落ちから言うと、
うん、だってこう切ったやつをその棒は自分のポケットに入れちゃって、
ね、持って帰っちゃおうかなって、
あーと思って
ねえ、イケメンなのにそんなことしちゃって、怖いでギャーってなって、でそっからもうなんとかして接着剤を剥がしてですね、口も血だらけで助けてっつって、でまあそのねニックがもうとっさの判断でもう交戦するわけですよ、かっこいいですねニックさん、
かっこいい、
ウェイドの5倍はかっこいいですよ、
かっこいい、
ニックは犬に吠えられても別に逃げませんからねきっとね、
向かっていくかも、
向かっていくでしょうね、なんだったら蹴り殺すでしょうけど、それぐらい彼はやからですからね、まあそんな人なんで、まあそのまあ、ボーにもですねかなり光線が有利に動いて、
うん
うね、
もう普通に殴ってボーがひるんじゃう、
そう、
うん、好きにね、
うん、
あのガソリンスタンドが立てこもるんだよね、
うんうん、で一方その頃ですよ、
うん、
まあ、結構ね2点3点するのはこのカメラもねいろいろ切り替わるんですけど、
うん、あのウェイドの方にいるから、
そうウェイドの方に移るんですけど、
うん、
ウェイドはですね、まあ、さっき言ったようにと捕まってますから、
あ、そうですね、
実はこの時もう老人形にされてるんですね、
うん、そう
その老人形にされる実験というか、
あ、はい、
ね、
実験室みたいな
のフロー、
うん、
あれリアルですよね、
そうですね、
まあ、要はもう一人ねなんか変なマスクをつけた怪人にもう関節をまあ切られて、
うん、
ね、
うんうん、
でまあ変な注射されるわけですよ、
うん、
でもう筋肉がまあその動かなくなる注射でしょうね、でそのまんま老人形にされていくわけですけども、全身にその老をですね、
うんうん、
浴びせて、でその前にあの全部髪の毛とかもスキンにされてですね、
うん、
あのウォーボーイみたいにされてですね、でなんか変な、なんですかあれ、それもまた拷問器具みたいなのにガシャーンってつけられて、ビッシャーってロー、
うん、でもなんか目は開くようにこう器具がちゃんとこうくっついてんだよね、
ああそうですね、
そう
目を無理開けた状態で
そうと思って、
でビヤーかけられるんですよ、
そうだってあれぐらいこう溶けてるってことは熱いですよね、
そうしかも生きたままですからね、
そうそうそう、
いやこのシーンが凝ってるんですね、
雰囲気すごいよ、
これね、そもそもですけど、まあ実はですね、蝋人形、話ちょっとずれるんですけど、蝋人形って何のために生まれたかってことなんですけど、実は蝋人形って医学的な必要性から誕生したものなんですね、実際のね歴史の話ですよ、
うんうんうん、
なんで実はこの研究に使用する死体の保存のために編み出された技術なんですよ、
うん、
だから実際、まあ、わかんないですけど実際にだからああいう風にしてたのかもしれない、いや腐敗しちゃうじゃないですか死体とかって、
うん、
だからそういう時に、まあ、例えば解剖とかそういう時のためにその、まあ、保存しておくようにあえて蝋を塗ってできてたんですよ、いやそうやって作ってたかもしれないですね、まあ、その場合は死体ですけどねピシャーって浴びせられてもね、
そうね、
うん、っていうね、まあ、そんなちょっとね、まあ、歴史もたどりながら、
うーん、
まあそうやってもうウェイド君はもうここで分かることはもうこいつは主人公格じゃねえなと、
うん、
まあ犬の時点で心配してたことがここでね現実になるわけですよね、
一人目での被害者、
うん、まあそうですよね、まあでも実際このタイミングではまだ死んでないんですけどね、
うん、あそうですね、まだ生きてる、そう生きたまんまで、ね、そうですね、うん、
でまたさらにねシーンが変わりまして、うん、ここ見どころペイジですよ、
うん、
ああこれはまあいわゆるまああれですね、一番の見せ場ヒルトンのエッチシーンです、うん、ここねこれもうねはるちゃんはだいぶ前に見たと思うんで、うん、まあ覚えてないかもしれないですけど、もう私はですねもうねもう鮮明に覚えてますよ、
うんうん、
ヒルトンのエッチシーン妙にリアルだし、
うん、
すーげーいい演技するんですね
演技かな。
演技じゃないのかなあれ。本当に関係持ってたのかな。
かな。
っていうぐらい。
そうそうそう。うん、
そのテントの中でね、野宿してるテントの中で、あのまあ服を脱いでいくヒルトンさんなんですけど、ペイジさんなんですけど、なんか妙に尺取ってるし。
そう長かった。
確かに。
しかもカメラワークなんかも、うん、ちょっとなんかモテキの監督ぐらいに舐めてる。下から舐めて。
そうそうそう。
で見てなんか脱ぎ方もこいつ慣れてんなっていう。さらって脱ぐんじゃないんですよね。
そう違う違う。
なんかケツのそのラインをうまく見せつつのちょっと後ろ向きながらチラって見てウインクしつつのみたいなやっちゃ
そうそうそうそう、
やっちゃうシーンなんですけど、うん、
長い
長い、
うん、
と思ったらちょっとまあ外から音するし、うん、なんかなんだっつって、うん、まあ、そのねブレイク君が、うん、まあ、その探しにね外にちょっとパッて出たら、
うん、なんかあの音楽をかけてて、うん、大音量で盛り上がるようになってて、うん、それが切れたから、
はいはいはい、
でそのブレイク開始のブレイクは音が鳴ってないじゃないかちょっとつけてくるって言って、
はいはいはい、
こう外に出るんだけど、
うん、
そこで帰ってこないんだよね、
うん、帰ってこない、
つけに行くって言ったら帰ってこないなって思って、でそのパリス・ヒルトン
名前
言ってたよね、パリス・ヒルトンが、うん、遅いなもういいやって感じで電気消してこう寝ようとするんだけど、そこにこう人影が、
うん、
髪の毛が長いような感じの人影がバーってきて、
うん、
よく見たらその能面のような仮面をね、
うん、
仮面をつけた人がわーってきて、
う
ん、で慌ててテントからね走ってこう逃げ出してね、
はいはいはい、
途中でこう石かなんかつまずいてキャーなんて倒れたら、
うん、
その横に、
うん、よく見たら
彼氏のブレイクが首をナイフでグザッてやられ て
死んでるんですけど、
うん、
あっけなさすぎでしょ、
うん
うん、
老人形にすら
老人形老人形にすらなってもない
そう
なんだったら死に様も描かれてないですからね
そうそう急に、そう急にだからね、あ死んだんだみたいな、
あ死んでたんだ
こっちは、そうあ死んでんじゃん
知らないで死んでたわみたいな、
そうそう、でそこでパリス・ヒルトンがはーって言って走ってね
逃げるんですよ、
逃げて
近くの工場に、
そう
これはねおそらくね彼の死に様を描いてないのはヒルトンの死に様をここからうまく尺を取るためでしょうね、
うん、それしか考えられないよね、
うん、
うん、もしかしたら脚本の時点であったのかもしれないでもヒルトンのためにそこはもうパッと流して、ここからまた見せ場ですよ、
うん、
もうヒルトンの最後はもう本当にいいですからね、うん、なんだったらここまでヘイト値溜まってますから、
うん、
もうしょうもない輩たちがね、うん、悪役っぷりを発揮した挙句にもうスペシャルエッジをしようとしたわけですよ、う
ん、でもできてないからね、
そう、
そう
でまたヒルトンがですねそのエッジの途中だったわけですから、
そうそうそうそう、
かなり薄着の状態で、
うん、
もう胸を揺らしながらキャー言って逃げるわけですよ、
そう、
その逃げっぷりがですねもうたまらないですね、うん、そしてこの顔
顔
ヒルトンの顔、
はい、
今の時は非常にね、うん、非常にいい顔してますよ ね、
うん、ね
ここだけ非常にねめちゃくちゃ練習したのかな、
うんうん、恐怖の顔っていうのがね、
うん、
ねでも結局まあ言ってしまったらまあそのね、まあ実はここに来てたのはヴィンセントという、まあ、さっきウェイド君の、
うん、
まああの足の関節を切ってね、老人形にして くださった、
そうそうそう、
ね、してくださりました、まあ怪人なんですけど
、
彼がここまで来てですね、いつ来たんだよって感じですけど、うん、来てですね、でまあ結局ヒルトンさんは殺されちゃうんですね、
うん、
まあ検討するも結局殺されちゃうんですよ、
はい、
まあ、その時の死に様がいいですよね、
いいですね、スカッとしますね、
スカッとした、もうスカッとしたな車のね、あのあの車一台挟んで、
そう
でちょっとヒルトンが向こう行ったかなみたいなんでそってこう窓から覗いたら、向かい側の、ね、車挟んで向かい側にいて、
うん、
なんかでっかい鉄パイプみたいなの
を
ヒューンって投げたら、 そのまんまもうヒルトンの顔面にブシュー刺さってでバスって倒れて、
うん、そう
でズリズリズリズリって落ちていくのを、
うん、
その怪人がドールトン君から奪ったそのビデオカメラで撮ると、
うん、そうすご
いよね、あそこのシーンをスカッと死んでくれましたね、
うん、
しかもこのね死に様は迫力たっぷりってね、実は公式のサイトにももう書いちゃってますからね、老人形の館の公式サイトに行くと、まあ、それぞれのキャラクターの紹介があるんですけど、
うん、
そこにパリス・ヒルトンの死に様は迫力たっぷりってもう書いちゃってますから、死ぬんか
い、ネタバレが、
ネタバレですよ、でもその言う 腕通りですよ。
うん、うん、でも確かに、うん、見て確かにと思った、
うん、
でもあれらしいですね、噂によるとそのペイジのねこのヒルトンの死亡シーンっていうのはその公開されるものよりも実は当初長くて残虐になる予定だったらしいですね、
うん、
ただその時間の制限とかアメリカ映画協会の規制によって変更されたってことになってるらしいんですけど、うんうん、まあ、私個人的に思うのはヒルトンが何か言ったんじゃねえかなって思いました
うんうん、うん、
ここが限界みたいな、ね、うん、この後パーティーだからみたいなことだったのかもしれない、まあ、ここでまあヒルトンはお別れと、
うんね、
うん、そしてまた一方ドールドン君ですよね、
うん、
ドールドン君はね、あのニックと離れて、うん、まあいろいろと探しに街をうろついていたんですけど、
うん、
ね、まあ、老人形の館にまたこれまた勝手に入っちゃって
一人でね、
うん、ドールドン君本当にもう本当あれですね、このチームは誰一人漏れることなく全最低野郎ですけど、でそこでウェイドの老人形を見つけるんですよ、
うん、そう、あれウェイドじゃないか、
おおウェイドっつって、なんだよっつって、でよくできてんなみたいな、
うん、
触ろうとしたら、まあ、ウェイド君まだ生きてたんで、
うん、
その老人形の目がバチッとこう、
うん、
ね、
動
いてドールトン君の方を見たら、
そう、ね、目だ
け、うーみたいな、
で生きてるっていう、
生きてるっていうのは、
うん、
その日本翻訳版はね、あの吹き替え版はそうやって言うんですけど、
うんうん、
あの字幕版の方だとたまげたって言うんですよ
たまげ
たって、たまげたって書いてあるんですよ、あんた人がこんな状況になった時に「おっ手負けた!」って言いますで結局まあ助けるみたいなね感じで、うん、あの牢を剥がそうとしたら、うん、皮膚ごと剥がれて、
そう、
痛い痛い痛い痛いベローンってなって、
そうで泣いてんだよね、涙流してね、
そうそうそう、うわーってなったら後ろからですよ、うん、またそのね、あのビンセントの怪人に襲われるわけですよ、ビンセントどんだけ移動能力あんねん
車の運転早いよね、
いや彼ももしかしたら自家用ジェットかもしれないですよ
お金持ち、
ね、すぐにね移動して、でまた襲われちゃうわけですよ、
ね、
で結局ウェイドはあれ首吹っ飛ぶんでしたっけ、
ウェイドは、
うん、
あ、そのドールトンとビンセントの攻防で、
うん、
ウェイドの右の頬が全部ジャーってなくなる、
うん、はいはい、
まで、それまでですね、
うん、はい、ってなって、まあ、ドールド君も必死で逃げるんですけど、
うん、
おバカなんで行き止まりの方に逃げちゃって、
うん、
で首ちょんぱされて、
うん、そうそうそう、
まあドールトン君も死ぬと、
うん、ね、
もうこれもあっけないんでね、すぐ忘れちゃうのドールトン君、
うん、
さっきの黒人の彼氏もそうですよ、
うん、
なんか男に対してちょっと冷たすぎませんかこの監督、うん、
あっ
けなすぎだよ、
うん、
でまあそういった展開もあってですね、うん、で、まあ話は戻して、誰だ、カーリーと、
うん、
ね、まあニック、
うん、
もうこの時点でだからもう2人しかいない、早っ、2人しかいないですね、う
ん、あとみんな捕まっちゃって、
うん、あらあらららら、でまあもう逃げるわけですけど、
うん、
ね、棒からね逃げるわけですけど、あ、
そう
だと、
うん、
さっきの教会のは老人形だったけど、
うん、
そういや2階でカーテンシャッてした人がいたじゃんと、
うん、
おばあちゃん、
うん、
あの人に助け求めようと思ってその人のとこ行って、
うん、
窓ガラスダダダンってやって、
うん、
中見たら、
うんうん、
そのシャッてやってる動きをする老人形だったんですよね、うん、
機械仕掛け、
ここまでするかと
凝ってる、
凝りすぎだろ、あとどうやって動いてんの電池持つな、
動力は何だろう、
ずっとねシャッシャッシャッシャやってるんですよね、
そう
よく凝ってました、誰が作ったのか知りませんけど、ヴィンセントかな、で結局映画館まで逃げてですね、で映画館に隠れるシーン、ここいいですね、私好きですよこのシーン、
うん、
ねえ、
うん、
あの映画館でこれまたねずっと流してるんですよ映画をね、
うん、
で、まあ、劇場ですよ、
うん、
で座ってるんですよ老人形がいっぱい、
うん、
まあ、あれも実はあのエキストラで全部肩を取ったんですけど、
100体ぐらいいたかな、
うん、そうそう、で人ね、あれもまた生々しいから、
うん、
何をするのかなと思ったら ねカーリーがね、
うん、
その中に紛れ込むんですよ、
うん、そう、隠れるために紛れて一緒に座ってんだよね、
う
ん、
そうで意外と見つかんないでやんのあのね、例えばね、はるちゃんがまた作ったね、
うん、
人形ですよ、いっぱい並んでるの、
うん、
ね、で、うん、それを並べてね喜んでるような人ですよ、
うん、
はるちゃんは、
うん、
そんな人なのに、
うん、
ね、その中に全然ね今日来たばっかりの女の子が座ってるのに気づかないんですよね、うん、どう
だどこだろうどこだろうって、
お前が作ったんちゃうんかよ
ね
で試しにバーンとか打って、
うん、
違ったかみたいな、
もうライフル銃みたいなの持ってるからね、そうそう、 ーボーはね、
うん、バンバン打って老人魚壊すんですけど、
そうそうそうそう、
そもそもあんた自分で作って機械仕掛けでシャッシャするようなおばあちゃんも作るような人たちが大事にしている老人魚、
うんうん、
そんな簡単に壊していいんですか？
ね、本当だよ
本当に、
うん、
で結局その隙をついてですね、うん、まあニックくんがですね、
そうそうやり返すんだよね、
やり返して、
うん、
ここで結構やられますね、
うん、結構あれボウガンかな、ボウガンで2回撃つんですよね、
うん、2回もう打たれてた、
うん、ボウ
を、うん、
そうそう撃って倒れるんですよね、
うん、
ボウはね、
うん、
結構心臓に当たりました
よね、そう打たれるね、ね
そこ覚えてんのね
そこ覚えて
そうそうそう、
まだ生きてると、ね、
そうそうな
んで、深で追わせて、
うん、
でまあそこでもう映画館も去って、うん、でボーの家に行くわけですよ、
そうそう、うん、あのウェイドがって言ってね、
そう、うん、ああそういやウェイドみたいな
やっと思い出した
やっとかよって
でその家にね、
うん、
双子の家に、
でもその時にドールトン君のことは忘れてますからねまずドールトン君と合流することを考えてくれよ、そう
そうそう、街のどっかにいるかもって思わないんだ、
本当に彼らの頭は本当にあれですけどで結局家に行っちゃうと、
ね、まあ、危ないの、
まあとはいえ気づいてないのかな、そもそもヴィンセントっていう存在を知らないから、
あ今のところ2人は、
2人はね、
そうですね、う
ん、だから行って、まあ、探すんですけど、
う
ん、
そうですね、ボウはもうやっつけてここで映画館に倒れてるから、
うんうん、
あと家には誰もいないだろうみたいな、う
ん、と思ったらそのヴィンセントがトラックで帰ってくるわけですよ、
うんうん、
しかもねヒルトンのねその死体とか持ってですよ、
そうそう、ブレイクの死体も、
うん、持って帰ってきて、あちゃーってなって、で地下に逃げるんですよね、その家のね、
そうそうそう、
結局ね、で結局その地下に逃げて、
うん、
まあそのまま館の方に繋がってるんで、地下がね、うん、
地下道がね、
地下道がね、そうそうそう、まあ館に行くんですけど、
うん、
まあ、ここから終盤ですよ、
ね、
うん、まあ、ここからもまたねいい見せ場なんですけど、
うん、
まあドールトン君を発見するんですね、
はい、
地下でね、
はい、
そのさっきの拷問みたいな部屋ですよ、牢人形する部屋、
う
ん、
そうそうそうそう、
であードールトンやと、
うん、
お前何ちょっとなんか固められてんのと、
うん、
今助けてやるからなっつってニックが、
うん、
まあ、あの助けようとしたら、
うん、
まあ大雑把ですから彼、
うん、
相当大雑把ですから、うん、彼みたいな人はあれですよ、パイナップルはあのそのままねかぶりついて食っちゃうような人ですよあんなからもうバコッつってドールトンの頭バーンって取れちゃうんですよ、
ね
あーみたいな、あーなんてことをしやがるみたいなこと言うんですけど、お前だよってね
そりゃそうだよ、
で逆上ですね、で結局逆上して、うん、そこの火種のその前を釜をブワカーンと、
そうそうそうそう、
ぶちまけて
ですね、火の皮みたいにしてね、
ビシャーして
追いかけてきたヴィンセント閉じ込めんだよね、
ね、
うん、そうそう、で逃げろっつってまた逃げて、
でも本来そういう高温のね、
うん、
ね、そう火を扱うところって、
うん、
もちろん設備として上等なね、ものとしては普通なんか火が燃え移っても、
うん
ね、消火できるようになってたり、
うん、
燃え移らないようにできてるもんなんですよ、
うん、
普通そうじゃないですか、
うん、
キッチンから火出たらその近くに消火器とかあったりするし、
うん、
ね、あのシャッターとかあったりするじゃないですか、
うん、
違うんですよこの館ね思い出してほしいのはね、全部ローで作っちゃったの全部ローで作っちゃって、地面とか壁とかも全部ローでやっちゃったから、もうすぐ燃える、
うん、
全部ブワー燃えてって
広がる広がる
広がる広がる、よくここまで持ちこたえてきたな、ここ、あっという間に火事になっててもおかしくないのに、
うんうんうん、
もう速攻ですよ、でもう肉の牢人形たちがですね、もうみんなドロドロと溶けてって、
そうそうそうそう、
で中から白骨、
そう、歯が見えてきて、
ね、
骨も見えて、
あれいいですね、あれだから CG じゃない、ちゃんとしたとこだからまたリアルなんですよね、
そうそうそうそう、それびっくりした本当に、
ここは本当何度見てもよくできてるんですよ、
うん、
でこのね、このシーンね、これ映画で見ると、うん、まあ言ったら一連の流れじゃないですか、
うん、
でもね、もちろんね、いっちゃんね、まあ、映画って撮るものですから、撮影するものですから、うん、撮影するってことはところどころでカットしてるわけですよ、
うん、
ね、切ってで次のシーンに行ってるわけですから、うん、まあその撮影する様で考えると相当難しいわけですよね、
うん
うん
うん、
でなんかあれらしいですね、そのこのシーンはもうその俳優が触ると物理的に反応する、
うん、
その要は柔らかいセットっていうのを作るために、その適切な質感をね見つけるためにいろんなタイプのローを試して、
うん、
もう塗っては試して塗っては試してみたいな繰り返して一生懸命作られたそのセットなんですよ、
うん、
ね、あそこ触ったらもう要は高温の状態で触って溶けてるっていう ていう風に見せてますけど、うん、要はまあその、まあ、演者からしたら触ることで体温でグニョってなるようなローを用意してそれを表現してるんですね、
うんうんうん、
で各テイクごとでそのセット の, その表面と家具っていうのはもう毎度塗り直して、
うん、
溶けるはいカットってなる、
うん、
もう一回塗り直す、
うん、
でまた通るカットってなるでまた塗り直すっていうのを繰り返して、うん、もうあそこのシーンだけでも非常にコストをかけて作られてます。
特典映像のとこに入ってたベッドの上でニックとヴィンセントがこうやり合うんだけど、ベッドをこう踏んでこのベッドを間にして来るの来ないのみたいな、
はいはい、
だから踏むから、
うん、
でもローだから足は食い込んじゃってはいカットみたいな、でもう一回直して入ってまた入っちゃったカットみたいな、
う
まくこうなんか撮影が大変だったみたいのが
つなげるのもね、これ大変ですよ、 その都度修復してますから。
直すのがあんな綺麗にこうねピシッと平らになるんだなと思ってすごいと思った。
でこのセットに力入れすぎたせいなんでしょうかね、わかんないですけど、まあ、ヴィンセント君とボー君はですね、
うん、
結構あっさりやられちゃうんです
よね。
やられちゃいますよね、うん、一応あのねあのカーリーがヴィンセントをなだめるというか説得しようとするシーンがあるんですけど、あのシーンもすげえ意味なくあっさりしてるんですよ。あなたそんな子じゃないはずよって言うんですよ。
そうそうそう、
いやちょっと待ってくれと、お前何を知ってんねんと人ん家に勝手に入った挙句に ね, ねお兄ちゃんにボーガン2本差しといてあなたそんな人じゃないよってヴィンセントに言う、ほぼ初対面ですよね、
うん、説得力ない
何の説得力もない結局聞かないですからね、もちろんその説得力
不満持たせるためだけみたいな。
で結局まああの暴力がね売りのニック君がまあいろいろしてくれたおかげで、
うん、
まあ見事倒して、
そう。
まあ、最後は見物なのはあのまあ双子で生まれたそのヴィンセントとボー、悲しい存在ですけど、そんな彼らがですね、うん、最後は折り重なって死んでいくんですね。
うん。
うん、
なんかねそこはね切なかった。
そうですよ。
うん、
なのにノーノーとですねカーリーとニックはですね。っつって脱出してあのワックスの輪の A のとこですよ、 A のところからふぅ上がってっつって溶けていく老人形館から無事脱出してふぅっつってで警察呼んで、
うん、
で事なきを得るわけですけど、
うん
うん、まあそんなことで、まあ、一件落着ですよ、
うんうん、
2回目にいたけどなんかドロドロ落ちてきて下まで
来
て、
そう
で A のところから
なんで A だったんだろう違うところでもよかった
ね。ね、A のところから行きましたよね。でもそれでまあ終わりかなと思ったら、実はと、
うん
うん、実はこのですね、まあトールデンの子供たち、うん、ね、老人形館の子供たちは2人じゃありませんっていうことが判明するんですね、うん、警察によってね。
はい、ここに来て。
3人いるのです。って、
うん、
でよくよく考えたらそのウェイドと、まあ、カーリーをここまで運んできた不気味なおっさ
ん
が、
うん、
この3人目だった。というオチなんですけど、
うん、
正直どうでもいい。まあおそらくこれ続けたかったのかな。
う
まくいったらシリーズ展開したかったのかな。
かなって思いますね。
なんか復讐に来るとか、
そうい
うことも、もしくは生きて、実はヴィンセントたち生きててとか、
うん、
とか考えたのかもしれないですけど、結局まあシリーズ展開せず、まあ、ここで終わるわけですよ。
うんうん
うん、っていうので、まあ、この老人形の館は終わると。
はい。
ね、どうでした？
はい、
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 適役に徹してましたね。
はい、
うん、
そうですね。
なんか印象深かったシーンとかあります？
印象深かったのはやっぱ指直近ですかね。
やっぱね、言ってあれ忘れてましたけど、最後まで指ないまま頑張ってましたからね。
ね
A の字をこうやって掘り進めてたのもあれ、その指直近した状態ですからね。はい、
はい、
まあ、そんな感じで。
はい、
はい、まあいろんなね、まあちょっとざっとねストーリー舐めましたけど、
うん、
非常にあの出来がいいんで、
うん、
もう全く見ててね、そのまあここチャッチーなって思うシーンないですから、
うんうんうん、
ねリスナーの方ね、だから言ったでしょ、ヒルトンとロー人形がね他はそんなだよみたいな、うん、はい、ということで点数に行きますか。
はい、
はい、何でしたっけ点数の指標は。
暴れん坊将軍。
暴れん坊将軍か。
暴れん坊将軍とろう人形か。
あ、どっちも映像作品ですね。
そうね、
そうですね、
映像作品として。
じゃあここは私から行こうかな。
はい、
はい、じゃあ暴れん坊将軍100点として、ろう人形の館はリアルに、まあ 85点。
あ、そうなんですか。
はい。
85?
85ですね。
暴れん坊将軍下回った。
暴れん坊将軍は言って歴史ある。
うん、
まあ歴史もあるし、いろんなね人がね、やっぱ見てますから、視聴率も非常にね、良かった。もう一時なんかもうね、30% 超えたりとか、もうすごい長寿番組となってるわけですから、まあそれとね、そんなあのパリス・ヒルトン比べちゃったら、そうちょっとね、世の奥様方に怒られますから。
うん、
だし、リアルに、ま、これぐらいの点数かなと。
リアル。
そう。はい。
そっか。
じゃあ、はい、じゃあ、はるちゃん。
はい。暴れん坊将軍100とすると、うん、老人形の館は、70点。
あら、だいぶ高かった。理由は。
やっぱりね、うん、世の顔を見忘れたからですよね。
全然関係ねえ。はい。
はい、私、
いっちゃんは。
はい、いっちゃんは、暴れん坊将軍を100として、
うん、
老人形の館は、200かな。
うん、
あげたいな。
やっぱね、
うん、
好きだと、
うん。そう、兄弟愛がね、描かれてるのが、ちょっとね、いいなって思った。
いい着眼点ですよ。
両方のね、双子が出てくるけど、
はいはいはい、
それぞれのそのまあ一般的な考え方とは違うかもしれないけど、うん、それぞれのなんかこう思いやりっていうのは、
はいはいはい、
あるから、うん、それをなんかちゃんとこのグロいところもありつつでもちゃんとその人間味、
うん、
そうそうそう愛情みたいのをちょっと感じられたから好きだなと思います。う
ん、わちゃんとしたコメント。
すごい。
もう本当にもう今頃イチャついてるカオリンさんにね、うん、爪の赤を煎じて飲ませたい。
もうなんだったらどうかわかんないけど。
なんだったら指をね切って切り落として煎じて飲ませたいぐらいです。いやーありがとうございます。じゃあね、
はい、
まあじゃあ最終的な点数は何点がいいですかね。
150点
そんなにいいんですか。だって2人であいいんですか。
じゃあそうしましょう。
はい、
はい、じゃあこれは暴れん坊将軍100点とすると、うん、ロ人形の館は150点となります、う
ん、はい、
はい、まあ、これね谷間をぜひ注目していただきたいんで、
はい、よく見てください。
もしリスナーの方でまだ見てない方はですねまずロ人形の館ね、スペース映画と検索していただいて、うん、ヒルトンさんのおっぱい、そして、カーリーさんのおっぱいも見ていただけたらなと。カーリーさん。
すごい入れるからね。
そう、カーリーさんもね、実は隠れてですね、
うん、
かなりパイオツカリデーなチャンネルなんで。
かわいいよ。
そうなんですよね、うん。特にこのね、野宿していた時のこのね、シーンなんかもう、うん、ほぼほぼこれ、もう出てもうてますからね。なかなかのもんですから。
でも可愛らしいからいいけど
ね。ね、ぜひそこも注目して、見ていただきたいということで、
はい、
はい、では告知の方に入っていきますが、告知、はい、はい、では、まず私からですけど、
はい、
遊び遊ぶと、
うん、
ね、これがですね、ホリデイゲームカフェボリューム2を開催します。
お、2。
はい、実は以前に、はい、中道さんとか、伊達子さんとか、いろんな方と一緒にね、うん、ホラボドでも特集して、さらに、開催させてもらった、ホリデーゲームカフェっていうのがあったんですけど、うん、こちらのですね、第2回が開催されますと。
うん。
うん、これはですね、まあ、以前のコンセプトから変わらず、はい、初心者を中心として、おしゃれなカフェで、
うん、
うん、ボードゲームに触れていただこうと。
うん、
そしてインストなんかはですね、はい、私を含め、野沢国さんだったり、中道さんももちろんしていただけますし、うん、いろんな有名な方にね、インストしていただいて、かつご飯も出たりとか、
ね。あ、ご飯出るんだ。
ご飯が出るのはですね、アフターパーティーですね。
あ、
うん、ドリンクは出ますよ。ドリンクはですね、それぞれの第1部、第2部、第3部っていう風にね、時間が分かれてるんですけど、それぞれドリンクも出た上で、
うん、
はい、アフターパーティーも開催されますので、
うん、
ぜひぜひそちらね、ブログの方にリンク貼っておきますので、見ていただきたいかなと。で、日付がですね、8月29日の土曜日ですね。
はい、はい、
うん。で、場所は立川のペンタメローネさん。まあこれはもう有名なカフェですね。もうボードゲームイベントをね、よくしているこの立川のペンタメローネさんで行いますと。
うん、はい。
で、もちろん私もゲームマスターとして参加させていただきます。
うん。
で、店員が、各 回で20名ずつ、
うん、
はい、実はそんなね、あの応募が殺到しちゃうと、うん、はい、あっという間に締め切ってしまうかもしれないので、あの気になる方はね、もう募集かかったらもうすぐに、
はい、
ぜひ応募していただきたいなと思いますが、
はい、
第1部が、2000円ですね、
うん、
これワンドリンク付きですね。で、はい、第2部も2000円でワンドリンク付きです。で、第3部がアフターパーティーも一緒で3000円プラス軽食がついておりますと。
うーん、
っていうことですね。で、3部の方ではテーブルごとのゲームに加えて参加者皆様全員でできる、
はい、
うん、ゲームなんかも遊ぶ予定ありますから。
気になる。
気になりますね。で、また、好きなゲームを持ち込んでのプレイも可能です。
うん、
うん、なので、まあ、実際にね、遊びたいものっていうのを自分で持ち込んで、うん、まあ、急に重げをバーンって出されたら、うん、まあ、それはメンバーによっては厳しいとは思いますけど、うん、まあ、そういうのも持ってきても大丈夫だよと。
うん。
うん、なんで、お酒とかね、お食事と一緒にボードゲームを楽しみましょう。
はい。
という感じなんで、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、いつものやつ。はい、じゃあ、今回は、はるちゃん、お願いします。
はい。ホラボドは、シーサーブログでやっています。ひらがなで、ホラ。
ちょっと待ってください。
はい。
感情乗せましょう。ほら、もくちゃんのように、もくちゃんのようにですよ。
もくちゃんの。
もくちゃんの。の
ほらボドは、シーサーブログでやっています。ひらがなでほら、カタカナでボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、
@ほらボド。HORABODO。
ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございます、はい、この何でも受け入れるハルちゃんはですね、弱点としてですね、とっさに弱いっていうね意外と感情もまた結局乗らないまま終了しましたけど、
はい、
はい、もうね、どうでした、ハルちゃん、ちょっとね、うん、カオリンさんの大事さも気づいたような、
うん、
そんな、まあ、この第61回でしたが、
はい、
ね、まあ、それでも、ね、それこれはこれでまた空気としてね、楽しかったかな。
楽しかったです。
楽しかったね。
ぜひまたね、
はい、
参加していただいて、
はい、
うん、よろしくお願いします。
カオリンにもぜひ、
そう、
うん、カオリンにもぜひ参加していただいて、
そうですね、カオリンさんね、
カオリンの声が聞きたい、
はい、
どういうことよ、
ツッコミが、
リスナー側の意見ね、じゃあね、
はい、リスナーです。
そうですね、ストーカーですからね、ホラボドはね、
めっちゃストーカーです。
はい、ありがとうございました。ではいつものやつでお別れの挨拶しますか。
はい、
はい、それでは皆さん、素敵なボードゲームライフを、せーの、
チャオチャオ、
See you next time。
また来週。